こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、ゴールデンウィークに入っているのかな、
入ろうとしているのかな。
はい、
もうそうなんですか。
ね、そうですよ、5月ですからね。はい、
はい、
ね、5月1日公開かな、この回が。
そうですね。確
か。そうですよね。うん、はい。あっという間ですね。2026年も。はい。ということで、5月ということでですね、月初ということで、今月もゲストをお呼びしておりますので、
はい、
早速お呼びしたいと思います。
はい。
はい。2026年5月のゲストは、紫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。お、紫さん。でございます。はい。紫さんは、2024年の9月にですね、おっさん FM にゲスト出演をしていただいた、とみねくん、H とみねくんの、パートナーということで。
24年、
はい、?24 年ですよ。
その前か。
そんな前なのよ。1年半ぐらい前。2年近く前なんですかね。
なりますね。もうね。
ね。そうなんですよ。なんかついこの間のようなね、
感じしますけどね。
うん、はい。でございまして、先日ね、開催を、先日って、それもだいぶちょっと前だけど、おっさんの気まぐれパーティーという、
はい、
ファンミーティングイベントみたいなのにも、ご夫婦、ご家族でね、参加していただいたという感じでございます。
うん、
はい。その場で勧誘したんですよね、長山さん。
そうですね、そこで声をかけて、はい。
はい、
次というかね、ぜひゲストにっていうことで、
はい。
それがついにかなって、
はい。
今日に至るというような感じですね。
はい、
うん、
ということで紫さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。なんか夫が、トミネが出た時もめっちゃ驚いてたんですけど、自分が出ることになってなんかめちゃくちゃ驚いてます。
いいですね、いいですね、
うん、いや、そんななんか、ね、収録直前にちょっと緊張してますって話でしたけども、全然そんな気楽に、
はい、
お話しいただければという感じの番組でございますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
で、まあ、そうですね、どっから話をもするかなっていう感じですけど、
うんうん、
最初にね、紫さんですって言って、なんかいつもだったら、ほら、なんかどこどこのとかなんとかのアプリケーションエンジニアのとかさ、
はいはいはい、
そういうのがあるじゃないですか、
うん、
紫さんとね、ちょっと収録前にちょっと相談したんですけど、まあ一旦そのただの紫ですけど、あれですけど、
紫の人、はい、
そこの何をしてる人像みたいなところも含めてね、今日ちょっとお話をね、前半は聞いていければという感じですよね、長山さん。
はい、そうですね。そう、まあ僕もインターネット上では活動をしているんだけども、うん、確かに一言でこう、例えばね、ソフトウェアエンジニアのとか、鍼灸師のみたいな、うんうん、こう一つのくくりでくくれるような感じじゃないので、何という表現をしたらいいのか分かんないなと思ったんで、まずね、そういうこう何をしてきたかみたいなところの話を聞くのがいいんじゃないかなと思ったので、早速その辺聞いてみたいと思います、ね。
そうですね。
うん、
はい。
いや、めっちゃありがたいです。はい、自分でも自己紹介いつも困っていて、
うんうん、
自分は何者であるっていうのを一言で言うの大変なので。ちょっと長めに喋らせてもらえるの助かる。
いや、全然もう喋ってます。
もうそれで終わってもいいぐらいです。はい、いや、まあ実際面白いキャリアなんでね、ぜひ聞きたいなと思ってるんで。
そうですね。うん。確かに確かに。じゃあどうでしょうね。そのキャリアのスタート、まあ追い立ちって言うとあれですけど、キャリアのスタートのあたりぐらいから順に聞くのがいいんですかね、うん、こういうのは。
うん。
そうですね。社会人になった時くらい、あ、いや、そっか。大学は、うんうん、まず、哲学科、に入っていて、
へ、
だから今やってることとかとは直接は全然関係ないです。沖縄の哲学科で哲学をするっていうのをやってました。
え、沖縄に行って哲学やってた？沖縄で哲学してた？
そう、琉球大学だったので、そこから就職で東京に来て、で就職したのが地図屋、Google マップとかに当時地図を下ろしたりとか、うん、カーナビ用の地図とか、あと住宅地図とか作る会社。
うんうんうん。あ、もう日本最大の地図屋だ。
ああ、そうっすね。ほう。に入ったわけですか？
入って、はい。で、
ちょっとすいません。なんか採用面接みたいになっちゃうんですけど、その、 なんでそこに、その地図屋さんになろう
って。死亡した同級なんだったんですか
入ろうって。そう、なんかこういう話になるとさ、僕仕事からなんかその、接近しちゃうんですけど、なんでそこの、
地図屋さんに。哲学から地図ってまたちょっと遠いですよね。
そう、うん、そう。
コミュニケーションに結構興味があって、
うんうん、
で、その時に、位置情報ゲームとか、結構いろいろ流行っていた時期で、
ありました
ね。そう、2011年とか2010年とかなんですけど、うん
はい、
で、その会社がちょうど位置を軸にしたなんかコミュニケーションサービスみたいなのをちょっとやり始めていて、で、それが面白そうだなって思って、入ったんですよ。
なるほどね。で、
ただ、翌年にはそのサービスが終了して
。はい。あるあるですね。
あるあるですね、これね。
わかります。紫さんはご存知じゃないかもしれませんが、私もハテナで、ハテナココという位置情報サービスをやっておりましたので、その位置情報サービスと聞くとなんか、ボンって思いますね。
そうね。ちょっとね、ほろ苦い思い出がありますよね。
いや、ほろ苦くないよな。何言ってんですか。
甘酸っぱい思い出があります、ね。
甘酸っぱくない、別に。いい思い出です。ね、なるほど。ほうほうほう。それで、まあ、その地図屋さんに入った行こうと思ったという感じなんですかね。
うーん、
そうですね。で、そのサービスなくなっちゃったし、
うん、
まあそもそも配属先もそこではなかったし、どうしようかなみたいな感じだったんですけど、
うん、
ちょっと営業をやって、そこから企画職で地図のソフトウェアパッケージの企画とかをまずやって、なんかあれですね、職業向けの地図のパッケージソフトを作るみたいな。工務店さん向けとか、土地家屋調査士向けとか、なんかそういう感じのものを作るみたいな企画をやっていて、で、そこからなんでしょうね、特命係みたいな、社長直属で企画をやるかみたいなのができて、そこ入って、そしたら、地図をデザインとして楽しむみたいな企画をやろうということで、地図柄の文具とかを企画したりとか、そういうことをやってました。
いいっすね。
あ、じゃあ商品企画みたいなことをされてたんですね。
あ、そうですね。そう、最終的には商品企画を主にやってました。
面白そう。
面白い。で、それで、まあ、地図屋さんで、そういう商品企画をやって、まあ、それはそれなりに、こう、なんか、ね、新しい商品生み出していくっていう面白さがあると思うんですけど、うん、そこからまたちょっと違うところに進まれるんですか、その。
そうですね、そこで一回会社を辞めて、
うん、
で、まあ、どうしようかなと思っていたところに、前から興味のあったものづくりの講座みたいなのが、受けれるぞっていうのが分かったので、
うん、
なんとなくそのものづくりの講座を受けたんですよ。
ものづくりっていうのは、なんかその、なんですか、実際のその、まあ、ものづくりっていろんなものに、言葉として使われますけど、うんうんうん、なんですか、
講座の名前が、
はい、
メイクオールモストエブリシングなんで、ほぼ何でも作るっていう。もともと、MIT の授業としてやられていたものなんですけど、そこで本当にソフトウェアの部分から、ハードウェアの機械とか、もっと、筐体とか、あと機構とか、なんかすべてのことを一通りざーっと半年ぐらいでやるっていう、
ほ
う、うん、
なんか、講座があったんですよ。あ、なんでしょう、ビデオ講座というか、
オンライン授業。
アメリカが、そうですね。アメリカが拠点でオンライン授業。で、うん、その先生の講義を聞くのが半分、毎週宿題が、制作の宿題が出るので、当たった生徒がその場でそれを発表するっていうのが半分みたいな。
うん、
で、ただ、その個人個人で受けるだけではなくて、全国にあるファブラボっていう、まあ、市民工房みたいな、ところと協調していて、うん、実際にものづくりをするのはそこでやるし、そこの人が まあ、日本の先生としてついてくれる、チューターみたいな感じでついてくれるみたいな体制になってました。
あ、じゃあ結構大規模な、なんていうんですかね、活動？
あ、そう、全世界的な、講座ですね。アメリカの時間でやるから、時差が結構厳しくて、
うんうんうん、
夜中の2時ぐらいまで受けるっていう。
過酷ですね。
しかも英語だもんな。
そうなんです。
だいぶ集中力が大変って感じですね。
え、だからそれはだから就職して少し働いて辞められた後だから年齢で言うと20代中盤から後半みたいな。
そうですね。中盤からちょうど後半ぐらい、26、7の頃ですかね。
はあ、はあははあ、なるほどね。はあ、それはなんか別にその先になんかこうどこどこで働くとかっていうものは特になく、そのものづくりをまずはちょっと やってみようみたいな感じだったってことなんですかね、それは。
そうですね、先の展望はそんなになくて、ただ今になって受けたかった理由をちょっと考えると2方向あるんですけど、
うんうん、
1つはその商品企画とかをやる中でなかなか普通にやると進まないんですけど、モックアップを作っていくとすごい進むのが早かったりして。
ああ、はいはいはいはい。ありますね。
で、まあ、うん、そう、自分で、モックアップを作るみたいなことをやってたんですね。
うん。モックアップっていうのは、なんていうんですかね。簡単に言う、もっと簡単に言うと、模型みたいなもの。
うん。
そうですね。うん。うんうん、
だから実際の製品じゃないけども、まあちょっとその形してみんなで触れるようなものを作っていくと、まあそれをネタにして、ああでもない、こうでもないって話ができるから、話がどんどん進みやすくなると。な
るほど。そうです、そうです。
うん、
で、なんかそれをやっていくうちに自分で物を作るのは面白いなっていうのと、まあそれをやっていくのには技術が足りないなっていうのが、まずあったのが一方向。
うんうんうんうん、
あとはなんか私、自給自足的なことというか、自分の衣食住を自分で作るみたいなことが興味があり、やりたいと思っていて、
うん、
その会社にいる頃から仲間内でちょっとそういうことをやったりしてたんですよ。なんか野菜作ってみようとか、
うんうんうん、
でしかもなんかこうそのいわゆる田舎の自給自足みたいな感じじゃなくて、都会で高効率で狭い面積でキュッとやるみたいな、
うんうん、
例えば植物工場とかみたいなイメージなんですけど、
うんうん、昔自然みたいな感じというよりは、まあ、技術と現代の技術とそういったその自給自足みたいなのを掛け合わせて都市型の自給自足生活みたいなのがどんなものかみたいなことに興味があった。
そうなんです。それ、そうそうそう。ね。でかい感じで言うと、宇宙ステーションみたいなのが自分の家になったらいいな、みたいな。
ああ。あの中で。
アルテミス、火星の人って映画と小説あったじゃないですか。あれの人みたいなのが。
あ、自分で
かっこいいなと思ってて。
土からこう作り出していって。植物を育てて。
そうそう、生き延びるみたいな。
なるほど、なるほど。まあでも、あれに対して、まあ、そのいろんな技術を投入して、植物を作っていく。植物を育てて食物にしていくみたいな。
そう。まあ、そういう思考があって、でなんかそれももうちょっと本格的にやりたいなと思った時に、まあ、そっちでもやっぱりものづくりの技術っているよなみたいな、
うん。確かに。
あんまり進みきらんなみたいなのがあって。でそれもあってそのものづくり講座受けてみるかみたいになったって感じですね。
うーん、
なるほど、ね、
この時点でもう会社はもう辞めてたって感じなんですか？
あ、そう、講座受ける時は辞めてましたね、
うんうん、ただまあ別にその先に何があるかというわけではなく、まあ、とにかく自給自足のスキルを上げようって感じだったんですね。
そうです、そうです。
うーん、面白い、うん、
で、うん、そう、そんな講座を受けて、で、そこから、まあ、その、ものづくり工房みたいなので、ちょっと、インターンみたいなので、働いたりとか、しつつ、
うんうん、
自作キーボードのお店というのが、立ち上がったぐらいのタイミングがちょうどあって、
うんは
い
は
い、で、じゃあそこで働くかって言って、そこで働いて、
秋葉原のあそこ？
秋葉原のあそこです。
お、
働く、っていうのはその役割的にはそのキーボード作る側ってことですか？その、
お、
店員さん、そう、まあ、お店だったので店員、う
ん、店員さんってことか。
そこ工作室みたいなのもあったんですよ。 その、
なるほど。
そう、その場で、例えばキーキャップに印刷をしたりとかする機会があったりとか、ハンダ付けやったりとか、だからそういう工作のサポートとかをやったりとかしてましたね。
え、その、ものづくりの講座を受けたらもう、そういうことはもう、ちょちょいのちょいできるようになったって感じなんですか？
割とできるようになった。なんか、ものづくりの講座っていうのも、うん、何でしょう、手作業のものづくりについては少なくて、うん、そのデジタルファブリケーションって言われる、あの、3D プリンターとか、レーザーカッターとかって言われる、はいはいはい、まあ、データ作ったらその通りに加工してくれる機械とかを主に使うものづくりなんですよ。
うんうんうんうん、
なので、まあ、習得は比較的たやすい。
そっか。ソフトウェアが使えるようになったら、おおよそ使えるようになれるって感じで。
そうですね。
うん、熟練のみたいな、匠の技みたいなのはいらないって感じなんですね。
うん、
それはコンピューターが入ってくるから。うん、
っていうのもあって、まあ、そこで働いていました。で、その傍ら、まあ、なんか、ブログとかで作ったものを発表したりとかしてたんですけど、
うん、
そしたらなんか、それを、仕事として作ってくれませんかみたいなのとかがあったりして、ペーパークラフトのデザインを作ってそれを売ったりとか、うん、あのなんかその作ったものを記事にして書くとか、うん、そういうことを仕事にもし始めたって感じですかね。
うーん、なるほど、ね、じゃあこの辺からものづくりが自分の仕事にもなっていくという感じなんですね。
ほうほうほう、この時のご年齢がおいくつぐらいなんですか？これは
30ぐらい
?30 前後みたいな感じですかね。うん、
ですかね。
ほうほうほう。
まあ、そのまま、三浦に、富根の話でもあったと思うんですけど、
うんうんうん、
三浦半島の方に引っ越して、そのタイミングでちょっとキーボードの方を離れて、ものづくりの記事書いたりとか、個人事業の方を主にしつつ、今って感じですかね。
ほうほうほう。なるほど。
なんか今、シュッと富根くんが出てきて、シュッと三浦半島みたいな話になったけど、その、どういう、そこはどういう感じで。
それでも富根くんの回でもね、ちょっと話した。いや、聞きたいのは、どのくらい、どのあたり富根くんが登場してるんですか？これ、このタイムラインの中で。
それで言うと、一社目に就職した後かな。で、辞める前に知り合ってますね。
そうなんだ。結構前ですね。でもそうですよね。多分僕最初に一回お会いしたとかあって、
うん、
まだいろいろがあった頃に、一回、
うん、
あの、二人で来ていただいたことがあったんですよ。で、その時が多分、うん、その、さっき言ってた、Make Almost Everything の授業の後とか前とか、そんな話だったような気がするな。
そうですね。そう、その授業が大阪の方で受けてたので、
うんうん、あ、
その頃は関西にアクセスを、うん、はい、しやすかった。
そっか。じゃあその辺から、ご結婚されたのはいつでしたっけ？
十数年前に。
十数年前だ。
いや、まあそう、就職して、一社目ので数年経った後なのかな。うん、なんかその頃は、ギークハウスっていうシェアハウスが、うんうん、まあいろんなところに、あったんですけど、うんうん、そのシェアハウスに私が出入りしていて、
うん、
で、彼もその系統のシェアハウスのちょっと違う場所のシェアハウスに出入りしていて、そのつながりであったみたいな感じですね。あ、
そういう感じですね。
シェアハウス出入り婚ってことですね、つまり、ね。
シェアハウスに住んでたわけじゃなくない。
出入りしてたってことですよね、その。
そうですね、私は、富根さんは住んでて、私は、あの、半分住んでるみたいな。自分の家は自分の家であるけど、ちょっと一部屋借りてるみたいな感じだったんですね。
別荘があったわけだ。
そう。いや、会社が、あの、社宅借り、だったので、あの、借り上げ社宅で、そう、シェアハウスは選べなかったので、そういうことになりましたね。
なるほど。
あ、面白いな。そこで、その、まあ、シェアハウスの界隈にこう出入りしている中で出会って。
あ、じゃあちょっとその横のつながりも、そういったこうインターネットだったりデジタル関係の横のつながりもその辺からこう発展したみたいな感じのイメージですかね。
そうです、そうです。なんか、ギークハウスだったから、割とインターネット好きな人たちが多くて、知り合って、 仲良くなって、結婚して、で、私がその講座を受けに行くのに、大阪に行っていて、
うん、
でも彼は東京で仕事があるから、うん、なんか東京と大阪を行ったり来たりするか、みたいな状態になり、
うん、
で、まあ東京に一部屋借りているのもちょっともったいないよね、ぐらいな感じだった時に、この番組でもよく出てくる、にんじんくんさんもう、なんかそんな感じで、大阪と東京を行ったり来たりしていたから、じゃあ、トミネさんとニンジンくんさんが一緒に住むかってなって、そこで友人同士のシェアハウス、ニンジンくんさんとトミネさんともう一人二人みたいな感じで、築地で、築地インターネットハウスっていう名前のシェアハウスをやってました。
いい名前ですね。築地インターネットハウス。
そう。ありがとうございます。この名前は私が気がする。
あれですね。紫さんは、にんじんくんのことをにんじんくんさんって呼ぶんですね。
そうそうです。
そうです。そうなんだ。にんじんくんじゃないですね。
あ、
めっちゃ呼びにくいんですけど、にんじんくんさん。
にんじんくんさん。
さんね、そのうちあだ名がくんさんになるやつだね。
くんさんからさんになってね、最終的に。よくわかんないことになるやつね。
それ全人類さんになりませんか。
そうそう、なんか大事じゃない方がどんどん残っていくっていうね。
う
ん、
そうそうそう。
うん、いや、いいっすね。なるほど、なるほど。面白いな。あ、ちなみに、その、紫さんのその、紫という名前の由来を聞いてもいいんですよ、俺は。
これね、全然面白くないですよ、うん。本名から取ってるので。
あ、そういうことですか。
村田咲だったので、紫ってあだ名でずっと呼ばれてて、それでそのまま紫。
おお、そうか。
でも、そう、うん、結婚して姓が変わったら、もう完全にあだ名になって。
そっかそっか。長山武史が長武って呼ばれてるみたいな感じで、紫って呼ばれてたんですね。
ですね。
ですです。
クリスさんの場合は、栗吉だね。
栗吉ね。うん。栗尾美、栗尾美かもしれませんね。
うん、あ、栗尾
ね。吉尾美、吉尾美だからね。うん。だからほら、紫ってその色だから、で、紫さんの写真とか、たまにこう、髪の毛の色が紫の写真とかもあるじゃないですか。
うんうん、
この、僕は見た写真はそうだった気がするけど、なんか好きな色とかから来てるのかなと思ってたんですけど、その本名だと思わなかったですね。
むしろ本名からこう、うん、髪とかを寄せていった感が。
そうなんですね。
あ、なるほど。ああ、言葉から入って色を使うようになったみたいな。
ああ、ちなみに紫という色はお好きなんですよね。
普通ですね。
あ、普通
普通かね。普通。ああ、よかった。あまり好きじゃなかったらどうしようかなと思って、
ね。うん、どうしようと思ったけど、あ、まあまあ普通でよかったわ。ああ、なるほど。面白い。だからものづくりの人みたいなね、うん、感じ。あの、あれですよ、紫さんのノートとか、まあ、いろんなところでこうね、活動を発表されてますけど、ノートの記事が、まあ、ちょっと すごいこう、キャッチーなあれですけど、その5キロのボーリング玉で巨大トラックボールを作ったなとかさ、その、マッキントッシュの昔のあの、あれをこう、リュックにしたらっていうのをやってらっしゃるじゃないですか。
うんうん、
これ、面白いですよね。
これ面白い、
ね。かわいいでしょう。かわいいでしょう。うん、そっちも。
このでかい、このラウンドワンって書いてあるでかいボーリング玉で、コンピューターのマウスを操作するっていうの。これはすごいね。
いや、意外に操作できるんですよ、それは。
面白いな、これ。発明家ですよね、言ったらね。
いや、僕はすごい褒め言葉的な意味で使いますけど、そのデイリーポータル Z、一人デイリーポータル Z 感というか、なんていうんですかね。なんかちょっと面白いことをやってらっしゃるみたいな感じ。
うん。
かなと思ってまして、この間誰かのポッドキャストでその林デイリーポータルズの林さんとなんか喋ってたんですよ、お二人で、うん、なんかその面白いことをやってるサイトがどんどん減ってて減ってますよねみたいな、もっとみんな面白いことやればいいのにっていう話をちょうど聞いたばっかりだったので、ここにいるって思いながら見てました
あ、原宿さんとの、
あ、それかな、
そうかな、うん、はいはい、が聞きましたよ、うん、
はい、
いやー、デイリーポータル Z、大好きなんで、そう言われると嬉しいですね。もう、なんか、ああいうサイトね、確かに、すごい少なく
そうそう。
なっている。ほぼほぼないになっている気がする
の。うん。確かにね。最近全然ないですね。
いや、そう。で、やっぱ、うん、ああいう面白いことを やりたいって思う人間誰でも一度は思うと思うんですけど、やっぱ継続して、ああいうクオリティのものを作っていくって結構やっぱ大変じゃないですか。
うん。
ね。
うん、
その紫さんの場合は結構ものを実際作ってらっしゃるね。ちゃんと。
いや、そうなんですよ。完成度が高いってところが面白いポイントですよね。
そうっすね。うん。うん、
だからこの、例えば、マッキントッシュをバックパックにしたみたいな、写真たくさん使ってるけど、この撮影とかはトミリ君やってるんですか？
その記事だけ他の人がやってて、他のやつは私とかトミネさんがやってますね。
ああ。
だからあれなんですよ。コロナ前まではカメラマンさんが一応いて、で、コロナを経て自分で撮影するようになったから、後半はトミネさんが結構撮ってくれてるって感じです。
うーん。
あれですよ、仕事でも使う。からいいじゃんって言ってカメラ買うやつですね。
あ、なるほど。なんか最近上がってた記事も、なんか、何でしたっけ、推しの攻めダイン、
攻
めダインをなんかライトアップするみたいなやつも、はい、遠峰くんがハテナブックマークのコメントで頑張って撮影しましたって書いてたから。
あれ大変だったんですよ。子供の世話が
、うん。お子さんいながら撮影するのは結構大変ですよね。
そうですね。なんか、
うん、
めっちゃ光る汽車みたいなやつを作ったので、そうすると子供がそれに向かっていこうとするから、それを止めながら撮るっていう。
確かに全力で向かっていきそうな感じがする。
なるほど。まあ紫さんはどんなことをされている方かが、これで、まあ、まずはね、ちょっと分かっていただけたんじゃないでしょうか。ものづくりちょっとね、やってらっしゃるということで、じゃあ、そうそう、我々のポッドキャストをまあ、ちょっと聞いていただいているという、
うん、
ことを前に伺いまして、まあ、富根くんの時も喋ってたんですかね、その、富根くんが言ってましたっけ。
そうそう、富根くんがね、今回ゲストに出るのは内緒にしててびっくりさせようと思ってますみたいなことを言ってたから。う
ん、めちゃくちゃびっくりしました。
みたいな感じでした。
って。私がいつも聞いていられん富根さんがって。びっくりしちゃった。
変な感じしますよね。いつも聞いてるポッドキャストに知ってる人の声が、知ってる人っていうか、まあみんな知ってるんだけど、自分のパートナーの声が出るみたいなのはびっくり。
確かに、
うん、はい。そうなんですよ。しかも私、長山さんが長山さんだとあんまり認識してなかったというか、その、ポッドキャストの長山さんと、その、うん、富根さんの知り合いの長山さんが同じ人だとあんまり認識してなくて。
なるほど。
それで、なんか、おおってなったっていう。
なるほど。
もともとその聞き始めた時は、となるとどういうきっかけでこう聞かれたんで、
一番初めは、にんじんくんさんが出てる回か、くらいさんが出てる回のゲスト。
はいはいはいはい。
で、ゲスト回っていうので聞き始めたのが一番初めですね。うん、知り合いが出てるぞって言って、聞いてみて。
そっから、まあそのゲスト会以外も聞いていただいてたという感じなんですよね、それは。
そうですね。もうむしろ今はどっちかっていうとお二人だけで喋っている方を好んで、リピート再生してます。
あ、そう、ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、ありがたい話ですね。そんな聞いていただけるなんてね。
その、いや、気になるところとして、こう、そのどういうところがそこまでこう気に入って聞いて聞き続けていただいていってるのかなってところが気になってるんですけども、
なんかなんでしょうね、落ち着くんですよね。なんか特によく聞いていたのが妊娠中で、
う
ん、
ほうほうほう、
なんか妊娠中私光ってるものがダメになってしまって、そう、ディスプレイとかを見てるとすごい疲れるようになっちゃったんですよね。気持ち悪くなったりとか。
ああ。なんかいわゆるその、なんですか、炊飯器のお米の匂い嗅ぐとちょっと気持ち悪くなっちゃうみたいな感じで、その体調が変化するみたいな感じなんですか、その。
あ、そうです、そうです。
ほうほうほうほう。
で、それで、まあなんか、ポッドキャスト系をいろいろ聞いてたんですけど、それも、刺激の強いポッドキャストがダメになってきたりとか、あと、すごい ちょっと失礼かもしれないんですけど、頭を使うタイプのポッドキャストがダメになってしまって。
ああ、こう、学び系とか、その。
学び系、そう、はいはい。歴史のラジオ、やつとか。
はいはいはいはい。確かに。まあ、逆に言うと、うちらは全く頭つかないですもんね。
使わないです。
リラックスしていけるので。
まあまあ、そうですよ。だって我々だって それを目指してるわけですからね。うん、言った
ら長山さんですから。
ありがたい話ですよ。う
んね、やろうと思ったらできますよね、クリスさん。
もちろん、もちろん、もちろん。ね、もう、本当に、皆さんを東大に入学させようと思っても、朝飯前の、ポッドキャストなんてね、できますから。それ、あえてしない。
ね、そうね。うん、じゃあ、それが、こう、そうしたわけですね。僕らの戦略がね。
ありがたいですね。うん、嬉しい。
いや、本当命の糧でしたよ。なんか毎日ひたすら転がりながら、オーナイフェも聞いているっていう日々を過ごしてたんで。
大丈夫なのか、それ。
大丈夫かな。
子供のね、体調としてもね、役に立って、もう、生まれる前からオーナイフェムリスナーなんで。
すごい。
すごいですよ、ね。嬉しいですね。ありがとうございます。その、我々のポッドキャストは別にその、よく、人からなんか有名ポッドキャストとか、工藤文子さんとか冗談めいて言ってますけど、うん、そんなに聞いてる人いないですから、なんかね、その、コアに聞いていただける方が、からこう、そういう声を聞くとね、なんか非常に嬉しい、
ね。嬉しいですね、
うん。うん。ありがとうございます。今ちょっとお子さんの話が出ましたけど、その前半のちょっと最後、の話題として、こう、なんでしょうね、まあね、ものづくりとか、そのまあ紫さんお話聞くと割とこう、なんでしょう、ものづくりしたりすごい活動的というか、ね、うん、ご自身に興味があることに対してすごく真摯に向き合って進んでいくぞみたいな感じでこうやってこられてるじゃないですか、
うん、
で一方でそのやっぱ子供がね、お子さんができると、まあ自分のことも振り返るとやっぱりこう子供に対してこう割かなきゃいけない時間とか、自分のために使える時間とか、やっぱこう割合も変わってくるし、まあ、生活の変化もいろいろあると思うんですけど、どうですかね、こうなんかこうお子さんができて変わったこととか、変わらなかったこととか、なんかその辺の話ってなんかありますかね。
ですね、まあやっぱり避ける時間は減りますよね。いろんなものづくりのことについても、うん、進むスピードは遅くなったなっていうのはありますね。
うん、うん、
でもまあ一方で、こう子供がいたから思いついて作ったものみたいなのも結構出てきてますし、あとはなんか子供ができてから、こう地域の人とつながることがすごく増えて、でなんかそれによって自分のなんか生活が変わってきたなみたいのはありますね。それは本当にただ普通の生活、
うんうんうん、
日々の生活もそうだし、ものづくりみたいな面でもこういうの作ってみたいな引き合いが増えてきたりとかもありますし、うん、そう、なんか知り合いが一気に子供をできたのを機に増えた気がします、うん、
あ、分かる。
それがすごい楽しいです。
やっぱそうですよね、ちょっとこうコミュニティが広がるというか、人間関係が広がる、まあ、自分だけだったらリーチしなかったろうなみたいなところに入っていったりもしますもんね、そのお子さんができると。僕ちょっと気になることがあるというか、
うん、
アホみたいな質問なんですけど、まあ、お子さんがこうどんどんこう大きくなっていって、例えばこう小学校とかで夏休みの自由研究とかで工作を持っていかなきゃいけないみたいな、持っていくぞみたいな、うんうん、なタイミングがあると思うんですけど、どうですかね、こう一緒にガチでお手伝いして、なんかすごいクオリティのものを出すぞみたいなモチベーションありますか。
こうは自分で頑張ってほしい、なんだ、いや、そこに至るまでに英才教育を施しておいて自走できるようにしておきたいですね。
なるほどね。
道具とかには困んなそうですもんね。
うん、確かにね。
そうなんですよ。自宅の、土間部分を、物を置いて工房にしていて、こう、生まれる前は、まあ、ここは、入れない、子供は入れないようにしようって言ってたんですけど、もうなんか全然出入りしてるので、 なんだったら 3D プリンターからのものの取り出しとかやってるので。
英才教育。
英才教育ですね。
ねえ。小学校の校舎か、私が何も言わないでもスペシャルクオリティのものを出してくれたらいいなって思ってますね。
ああ、いや、いいですね。僕もその、ものづくりは好きなんですけど、その技術がないのですよね、うん、僕。うん、だからその何でしょう、昔から例えばほらあの夏休みの自由研究と工作といえば、あの男の子はパチンコ台とか作りたいじゃないですか。
パチンコ台、
パチンコ台、
パチンコ台ってわかります？この
釘を打って、
そう、
ああ
いうのをクオリティが高いものを自分の中ではほら完成形みたいなさ、こんなのができるといいみたいなのがあるけど、うん、まあ、到底そんなものはできないわけですよ当然、うん、なんかそのこういうの作りたいなと思ってもそれができない、できなかったので、なんかね、そのそういうことができる人羨ましいなと思いますよね、やっぱね、ものづくりみたいなところで、うん、永山さんの、まあ、もともとこの質問永山さんがね挙げられてた質問ですけど、
うん、
どうですか、ね、永山さん的にはなんかもうちょっと聞きたいこととかありますか、この
そのまあ結果的に変わったことっていうのは書いはあると思うんですけども、
うん、
こう変えたいこととか変えたくないこととかっていうのはあったりします？
子供ができたけど変えたくないこと。
そうそう、
子供が、うん、うん、
まあ逆に変えたいな、今からちょっとこういうことを変えていきたいなとか。
変えたくないのは、そうですね、まあやっぱり自分のものづくりの、
うんうんうん、
については、その仕事以外の部分でも、こう細々とでもいいからずっと続けていきたいなっていうのはありますね、うん、もうなんかそこはこう諦めてしまった方がいいのかなみたいな、時間のキャパの長さだったりもするんですけど、
うん、
まあでもちょこちょこやっていきたいなとか、その結構大変だけどイベントとかもう出てみたいなとかはあるのと、
うん、
でもその一方で、なんか、もっと一緒に過ごす、子供と一緒に過ごす時間を増やしたいなとかもあるから、なんかそう、時間足りないなっていうのめっちゃ、
なるほどね。
なりますね。
なるほどね。
全部やりたくて、でも無理だからみたいなのは、なんか、子供産んでからの方がやっぱりすごい強いかな。
うんうんうん、うん。それはありますね。
ありますね。わかるな、うん。その辺ね。やっぱ時間だよな、結局な。うん。いやいや、と言ったら永山さん、なんかあっという間に、
そうですね。
ですね。時間が過ぎてしまいまして、ね、
はい。
前半はちょうどいいぐらいの時間かなという感じでございますね。そうですね。はい。
まあ、結構ね、過去に作った作品とか、記事とか、まとまってるんで、うん、ぜひ概要欄の方からいろいろ見てほしいですね。実際にね、紫さんが作った、キーボードとかも販売してたりもしましたもんね。
そうなんですよ、キーボード自分の設計した左右分割のキーボードとかを作って販売してます。そう、もともとニンジンくんさんのために作ったやつですね。あれは買ってないと思いますけど、
ニンジンくんモデルね、
ニンジンくんモデル
を、だってこれあれですもん、基板とかも作ってってことでし
ょ。あ、そうです。
すごい。
基板設計して、ケースもなんか最近は 3D プリントで作ってやってますね。
いや、そこまでいけるってのがすごいよな。
すごい。面白い。
面白いですよね。なんかソフトウェアは、そのずっと僕も関わってきたので、なんかこうやったら、こういったソフトができて、こういうふうに置くとインターネットでみんなで遊べるみたいなことはこうわかるんですけども、
うんうん、
ハードウェアってこうなんか全然その辺ピンとこないというか、
うんうんうんうん、
どっから始めていって、どこに行ったら終わりなの、終わりっていうか、その人の手に渡るのかみたいなところが、こう、すごくもう、ふわーっとしか分かんないから、こういうの見てるだけですげえなーって思いますね。
いや、確かに。ね。だからこういうの見てると、僕もものづくり、ね、実際のこのハードウェア、なんか、もう触れるものを作るのっていいなと思いますね、確かにね。はい。皆さんもちょっとぜひね、記事とか見ていただいて、
はい。
はい。感想とかをね、お届けしていただければと思います。
はい。
はい。はい。というところで、前半はこの辺りというところで、 おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームやツイッター新 X 上でハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーやメンバーシップサービスおっさん FM クラブもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。